いやー、暑くなりましたね。
うん。
今日は確か25度だったかな。
秋田。
で、あの、うん、秋田ですよ。
うん、すいません。
え、生臭さん秋田じゃないの？
俺、鹿児島。
鹿児島。
うん。
ほう。
実はね、
どうですか？
隠してたけど。
はい、どうですか、そっちは。
こっちですか？
うん。
いいとこですよ。
え、何そのぼんやりとしたあれは。
鹿児島すごいいいよ。
どんな感じですか？
鹿児島？
はい。
やっぱりこうドシッとした感じだね。
根を張ってる感じですか？
根を張ってやっぱ最後どんだね。
はい。
うん、ごめん、俺飽きただわ。ごめん。
あ、そうでした。
ごめん、俺飽きた。飽きたでした。すいません。
気づいた。
あ、ちょっとね、耳かきしながら話聞いてたから、うっかり鹿児島とか言っちゃったんだ。
リラックスしすぎでしょ。
すいません。すぐ言っちゃうんだ、ね、鹿児島って。あ、すいません。はい。どうぞ。
好きだから。
鹿児島好きだから。鹿児島好きだから。うん。
でね、まあ、暑くなったんで、
はいはいはい、
もう T シャツ1枚ですけど、はいはい、まだ、毛穴がぬくいんですよ。
うん。
で、今年、何でしたっけ？なんかほら、なんとか停電。何でしたっけ？計画停電か。
はいはいはい。
ね、なんかまたやるんじゃないかなんて話ありますけど。
あ、マジで？
はい、あるみたいですよ。
マジか。
東北も？で、いや、全国じゃないですか？
マジで？
だって未だに新聞でも、何でしたっけ？使用量電力とかって、何パーとかって書いてるじゃないですか、絵で。
はいはいはい、
あれが書いてるくらいですからね。
本当は足りてんじゃねえの、電力。
本当は足りてるんですかね、
わかんないけどさ。
うん、で正直東北の方はなんとかね、
うん、
我慢すれば、まあ暑いですけど、
うんうん、
我慢すればあれですけど、
うん、
都会の人たちはやばいでしょ。
東京とか死ぬんじゃないの。
いや、冗談抜きでそうですよね。
うん、命に関わるでしょ、だって。
うん。どうなんですかね。何時間何時間とかで。また時間決めてとかですかね。
うん、けどなんかそうなるとさ、
はい、
会社も止まっちゃうわけでしょ。
まあ、そういうことになりますね。予備電とかないところは。
でしょ？
はい。
そうなるとさ、経済的にもすごい、まあ、影響というか、ダメージがあるわけじゃないですか。
まあそうですわな。
もしかしたらこれによって仕事を逃しちゃう企業も出てくるわけでしょ。
そうですね。いついつまでやらにはならんのが計画停電によってみたいな。
そうでしょ、
うん、
そうなると海外と戦ってさ、スピードとかでさ勝負してるところでさ、計画停電で納品できません、うん、あ、じゃあ俺いいわ日本はみたいな感じになっちゃうんじゃないの。
え、じゃあ日本終わったですか。じゃあも
う、どうなんだろうな。とか東電電気量上げなくていいと思うけどね。
お前
ボーナスもらうぐらいなんだもん、お前たち。
ボーナス出てるみたいですからね。
そう、
うん、いやでもまあ何よりもあれですよ、ゲームがやれないってのはきついですよ、その時間帯。
ああ、そういうことか。
うん、
ごめん、ちょっとね、日々政治の話とかしてたからゲーム
間違ったわ、
ゲームの話出なかったわ。やべ、俺2時間しか寝てねえわ。
寝てない、
うん、ごめんね、取り留めのない話でしたね。
あ、いや、もうその取り留めのない話が欲しかったんで。
あ、そう
か。ということで、
はい
はい、ゲームの話したいと思います。
はい、
お便りお願いします。
いきなり来るから宇治宮さん準備できなかったでしょ。
お便りお願いします。
はい、
お便りお願いします。
すいません。
やめろ、お嬢をいじめるんじゃない。
お便りお願いします。
生草さんからいただきました。
はいはい、
こんにちは。
あ、こんにちは。
です。
こんにちは。
間をつないでいるので 富士宮さん早く準備完了させてください。
はい、はい、大丈夫です。
よしよしよし、
はい、
よし、
はい、じゃあすみません、お便りお願いします。
はい、ジンパパさんからのお便りです。
はい、
こんばんは。いつもお話楽しく聞かせてもらっています。まさか自分がゲームをゲットできるとは思わなかったのでびっくりしました。残飯の放送で当選者発表の時のぐーたらさんの間が長すぎたので iPod が壊れたのかと思ったほどでした。早速家に帰ると嫁と子供に聞かせました。すぐに嫁さんが笑ったのでどうしたのかと聞くと、生草さんのほーとかへーとかの高い声が面白くツボに入ったみたいでした。また生草さんのプレゼントに応募がないこともツボだったみたいでしたよ。生草さんのそういうところは 女性の方をグッとさせるのかもしれませんね。本当、プレゼントの方はゆっくり待ちますので、またポッドキャスト楽しみにしてますので頑張ってください。以上、素直な感想でした。乱文長文失礼しました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続けていっちゃいましょうか。
はい、宇田さんからのお便りです。
ありがとうございます。
おっさんロボット運転ゲームレポート。軍艦やっつけろ、20回落とされちゃった、てへ。気がついたら最近は風の旅人に現実逃避してます、ヤッフ
ー。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次いきます。
のきょうさんからのお便りです。いつも楽しい放送ありがとうございます。車での帰宅途中に第78回放送を聞きました。初登場より可愛い声だなと思っていた藤宮さんが、今回放送で特撮ファンとして特撮好きの値も親近感にテンションマックス。
あら、
しかし直後スーツアクターが好き、しかも名指しで、と、名指し、すいません。
大丈夫ですよ。ちょっと藤宮さん興奮してますね。
もう興奮してる。
可愛いとか言われちゃって、グフフみたいな。
スーツアクターが好き、しかも名指しで好きというヘビっぷりにびっくり。まさにパンダかわいいと近づいた瞬間にパンダに喉元をかき切られたような感じでした。にわかファンは不用意に近づいてはいけない瞬間でしたね。対照的に生草さんとぐーたらさんは特撮に全く興味なしといったご様子なのに聞いてて面白い。お三方の不思議な魅力がなせる技ですね。これからも楽しく聞かせていただきます。追伸、オープニングのぐーたらさんのももへの気持ちは面白すぎて運転に支障をきたすのでやめてください。生草さんの桃屋の気持ちの歌は懐かしすぎて涙で前が見えず運転に支障をきたしますのでやめてください。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあさあ、じゃあ1通目から、
うんうん、
ジンパパさんですね。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
確実にちょっと遅れてますけど、遅らせていただきますので、
こちらの、お便りいただいたときちょっと日経ってるので、今収録日とですね、うん、連絡の前後とかありますのであれですが、
はい、
ちゃんとあれですね、ジンパパさんと連絡取って、
はい、取らせていただきましたね、
うんうんうんうん、もう発送するだけっていうところですね。
あと発送するだけです。
なるほどなるほど。
はい、今しばらくお待ちください。
うん、当選したということで、
はいはい
はいはいはい、
まあ、なんかね、早速嫁さんと子供に聞かせるっていうのなんかあったかいですね。
いいですね。
いいですよね。
うん、
でもそれで笑われたのが生草さんっていうね。
うん、これさ
はい、はい、
なんか生グラジオこう面白いというかね、そのこれからも楽しみにしてますだとか、
はい、
ね、こう生草さんのこう女性の方をグッとさせるとかさ
書いてますね。
文章的にはさ、
はい、
プラス方向で書いてますけど、
うん、
これよくよく読むと、
うん、
結局俺の喋り口調で嫁さん爆笑してるってことでしょ。
ほう、
ってやつですよね。
ですね。それがどうやらツボらしいです。今多分秋嫁さん大爆笑
バーッつってね、
今ドッカンドッカンですよ。
ね、ジンパパさんのお茶の間をね笑わしに行ってますけどね。これあれですよ、奥さん たまらんでしょう。ねえ。プレゼントに応募ないんですよ。
でもね、喋れば喋るほど生臭さんが傷ついていくんでしょ。
そうですよ。基本僕、身を削らないと話できませんからね。いやー、そうか。まあ、ね、どこでこう、ツボになるかっていうのは人によって違いますからね。
そうですね。
けどやっぱりなんか、全く予期せぬところで笑われると、なんだろうな、こうしてやった感っていうのなくて、むしろなんかこう、あれあれみたいな。あれあれあれみたいになりますよね。そうなのみたいになっちゃいますよね。
仕掛けたところじゃないですからね。
そうそうそう。
うん、
やっぱりね、こう、ポッドキャスターとしてさ、まあまあ、2年近くお話ししてるわけじゃないですか、僕とぐーたらくんもね。
うん。
藤宮さんはまだ入って1年経ってないんですけど、
はい。
やはりこう、心構えとして、ポッドキャストを配信してるものみたいな。まあ、おのずと備わってくるじゃないですか。
うん。
でしょ？やっぱりね、笑いどころとかね、
うん、
山的なものはちょっと考えて話すわけよ。
確かに。
でしょ？
うん。
その流れ無視ですよ。奥様は。
おー
これ読めないだけだろうな、笑ってんの。全く面白くないんだろうな。
ジーポーさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次ダーさんですね。
軍艦、
うん、
強い、
強いというかめんどくせえステージですね、ちょっとね。
あ、そうなんですか。
うん、なんていうのかな、ダーさんもこれあれでしょ、積むでしょ。ねっ、でも風の旅人に移ってるわけでしょ。
うん、風の旅人してるわけですよ
ね。ですよね。
はい。
ダーさん、今までありがとう。多分レポート来なくなる気がする。これ以降。
いやでもね、触ってくださったんで。
そうですね。
うん、
ぜひ今後もね、アマグラジオに。ペッと応募してもらって、ペッと当てて、
うん、
ペッとね、レビューを。どうですか、僕のソウルキャリバー4とか持っていきませんか。
片落ちみたいなね。
片落ちしたやつね。完全に残飯処理的な感じですけど、ね。まあ、まあまあね、
うん、
今後もね、いろいろやりますから、
はい、
ぜひね。
まあ、その際はまた。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。たさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、のきおさんですよ。
のきおさんでございます。
本当、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。いや、もう、藤宮さん、大絶賛ですね。
これね。
うん。
藤宮さん、ちょっと順調だったんじゃないですか、これ。
やっぱ、嬉しいもんですか？
ちょっと恥ずかしいんじゃない？それ聞かれると
恥ずかしい、
うん、答えづらいというかなんかね、
いや嬉しいですよってね、恥ずかしいですよとかでもいいですけど、
あ、ちょっとあれだな、恥ずかしいとか言ってほしいみたい。
そうですね。
藤井宮さんあれですから、興奮すると咳込みますから。
あ、そう。
噛んだり咳込んだりしますからね、藤井宮さんをね。
そうなの？
いや、単に滑舌悪いだけです。
クールだな、うちの藤宮は。けどまさにね、その藤宮さんのことをね、まさにパンダかわいいって言って喉元かっきられるみたいなこと書いてあるけど、そんな感じなんでしょうね。僕らはちょっとね、収録以外のところでお話ししてたりだとか、
うんうん、
するのあるので、藤宮さんのその特撮好きだったりだとか、
うん、
仮面ライダー日朝実は欠かさず見てたりすることを知ってるので、
はい、
あまりこう驚いたりはしてませんでしたけど、
うん、
リスナーさんからするとね、何？
僕らがうまく藤山さんをこう生かしきれてないですよ、キャラクター。
そうだね、名前噛んだしね今ね。
え、噛みました今。
噛みましたよ。
なんて言いました今。
藤宮さん、藤宮さんみたいなのするって今。
あれ言ってました？
言ってたよね。
なんか最近ダメだな。なんか桃へのキムチとか行ったりとかした
ら、ね。いかんね。狙ってんだろ。
赤パジャマ、青パジャマ、秋パジャマ。よし。
え、
合ってません。
赤パジャマ、青パジャマ、秋パジャマ。
うん。
なるほどね。
大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫、大丈夫。
赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。
言えてねえし、大丈夫な。
よしとか言ってますけどね。
そうそうそうそう。大人ってダメだよな、こういうのごまかそうとするから。ダメだわ。うんうん、生グラジオではね、あまり、特撮成分っていうのはなかったよね。
そうですね。
うん、それを藤宮さんがこう、新しい風をね、うん、起こしてくれたので。
うん、
ぜひあれですね、藤宮さんなんかコーナー一コーナー持って毎週だときついから月1ぐらいでなんかやってみたらどう？
うん、
そう実はねツイッター上でね、
はい、
今回のほら、特撮のことで藤宮さんが手動で喋ってくれたでしょ、俺ら全然わからんから。
あ、はい、
それでね、やべえ藤宮さんいっぱい喋ってるキュンみたいな人がね、いたのよ、実際。要は、君を待っているんだよ。ということで、じゃあ、6月1回ぐらいまずやろうか。なんかね、藤宮さんの一コーナー、うん、月1ぐらいでなんかやったらいいじゃない。
ね。
うん。
なんでもいいですよ。
なんでもいいよ。なんか、うん、グルメレポートでもいいし実際にねその時のうどんをこの場で打ってみましたでもいいよ。バタンバタンっていうすげえシュールな放送になるけども、バタンギュッギュッギュッみたいなね
それ面白いな
俺ら延々と聞いてるだけって、
ね、そうですそうです、喋んないって、ね、そうそう風のリグレット的なね
音声のみでね
そうですそうです、
うん、お楽しみくださいですよね。そうそうそう、まあまあまあ各それぞれこうねパーソナリティの字が出るというか人間的なところがねもっとこう前面に出せればなと思ってたので、
うん、
月1でね、まあ、急遽お便りのところで言うのもなんですけど、
はいはい、
来月6月からねちょっと番組、うん、手こ入れしようと思って。
すごい進化をし続ける生グラジオですか。
そうなんです、
かっこいい、
とどまることを知らない、
かっこいい、
さすが生グラジオ汚い。
汚いの？
うん、汚い生グラジオ汚い、
はい
ねえ、はい、ということで
どういうことですかね、う
ん、よくわかりませんよ、うん、俺もなんかちょっと今日ふわふわしてんだよな
まあこう進化をし続けていくってことですね。
そうですそうです、
うん
うん、そうです
そうです、
進化し続けるんです
そうですか、
そうです、
そうですか、
ということで、
はい、
6月からは一人一人各コーナーを持って、月1ぐらいでやろうと思うんです。まあ、僕の場合はね、バカにしてんのか
いや今日これ使っていこうかなと思って。
やめて、心が痛むよ俺の。
あ、わかりました、す
みません。使えなくなっちゃうでしょ。
あ、そうですね。
某あの人のニコちゃんみたいになっちゃうでしょ
ニコちゃん。
ニコちゃんになっちゃうでしょ。
あれはあれで可愛かったですけど。
うん、俺の場合可愛くないからな、残念ながら。そこですよね。
はい。
ということでね、はいはい、話がこういろいろ脱線しましたが、
うん、6月から、
6月からは1人1コーナー持ってもらって、
うん、
月1回ぐらいでそのコーナーの話をしてもらうと。
いいですね。
うん、まあ僕に関しては今週の1本があるので、
はいはい、
今週の1本をちゃんと月1回ぐらいレポートしていこうかなと思ってますんで、
うん、
ふだたら君と藤宮さんは、
いや、あと藤宮さんだけでしょ。だって僕ポケモンありますからね。
え？ポケモン、あの忘れられた企画を。
ポケモンゲットだぜってみん
なで。ゲットだぜってやるの？
ゲットだぜって3人で言う、あれ、あのコーナーあるじゃないですか。
だって君のサトシは何一つ仕事をしないでもう引退したでしょ？ポケモントレーナーを。
多分あのポケモンのボールみたいなのでキャッチボールでもしてるんじゃないですかね。
もうただのフリーターでしょ、シミノサトシは。
多分そうだと思いますね。
永遠にね、少年みたいな格好して。ちょっと痛々しいフリーターになってるでしょ。
何にもしてないです。
でしょ、
はい。
だからなんか君も、藤宮さんもなんかタイトル、コーナーのタイトルと、
うん、
まあ、もし、お時間とか余裕あれば、ジングル、曲ね。
はいはいはい。
うん、考えてもらえば。
わかりました。考えておきます。
うん、ぜひ、藤宮さんもね、お願いしますね。
はい。
はい、よし。ということで、
うん、はい、お便りは以上と見せかけてもう一件、うん、はい、来てます。
小口
ガムさんから。
あら、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、あの当選ありがとうございますという話のメールで、
はいはい、
その後ですね、話してもらいたいネタが一つあると。
うん、
はい、僕読んじゃっていいですかね、これ。
どうぞどうぞ。
はい、じゃあ読ませていただきます。せっかくなんで話してもらいたいネタを一つ。それは体験版についてです。購入する前にプレイできるのはいいのですが、対策と言われているものに限ってはそのまま購入しないという方向に点々。そんな中、バイオ6はドラゴンズドグマを購入すると体験版がプレイできるとか、昔のスクエニ商法に戻ったようでいいのか悪いのか分かりません。このようなゲームの体験版に関して生グラジオの皆さんはどう考えているのかお聞きしたいです。それでは、まあ、これからも楽しみにしております。今回は本当にありがとうございましたということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずは小口ガムさん、おめでとうございますと。
おめでとうございます。
はい、
おめでとうございます。
ので、
はい、今ビッグそうだったかな、うん、
そうですね、はい、さあ、そして体験版についてですか、
うん、はい、まあ、最近、うん、ほとんどね、あの大きいゲームないし、その PSP とかのちょっとね、あのぶっ飛んだタイトルとかのやつは結構体験版あったりしますからね。
そうですね、
うん、
まあ、話題になる作品に対しては大抵体験版今、
うん、
ね、配信されてるんじゃないですか。
ですね、そうなのかな、うん、ちょっとあの最近体験版自体をやってないんですよね。
はいはいはい。
で、なんでその体験版やってないかというと、あの、まあ、僕ほとんど動かしてるのがプレス3なんですけど、
はいはい、
まずね、あのダウンロードが遅いんですよ。体験版を体験するまでが長いんですよ、
うんうんうん、
もうこれがね、もういいかってなっちゃうんですよね。体験しなくていいか、みんなの話聞けばいいかってなっちゃうんですよ。
他の人が配信してるポッドキャスト聞けばいいかぐらいの。
そうです、うん、
対策は誰かレビューしてくれるだろうぐらいのね。
はい、そのくらいにまでの、その、なんていうんですかね、自分の持ちようっていうんですか、その体験版の位置づけっていうのはだいぶ下がってしまいまして。
はいはい、なるほどな。
はい。
ですね。藤宮さんは体験版とかやります？
ほとんどやらないです。
あ、やらない。
はい。
例えば気になってた作品、体験版出てたとしたら、
はい、
プレイしますか？
私も まずは、その、あの、ダウンロードが、っていうのが先に来ちゃって。
めんどくせえみたいな。
で、あと、やっぱ、なんか体験版やっちゃったら、買うにしても後回しになっちゃうかなと思って。
ああ、熱量がちょっと下がっちゃう。
ます、
はい、ああ、なるほどな。はいはいはいはい。そうかそうか。ぐーたらくんもそんなところはある？
その、そうですね。で、多分、あの、小口ガムさんと同じで、うん、なんか最近体験版やってすげえ面白かったっていうのがないんですよね。その体験版をやったことによってモチベーションが上がって、じゃあこれは製品版買うぞっていうのがね、うん、ないんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。ですんで、その流れでいくと、藤宮さんと同じで、やると逆にモチベが下がる。
なるほどね。
生草さんどうですか、やってます？体験版。
俺、Xbox のライブアーケードのゲームをやるときは、
はい、
ほぼ体験版全部あるんで、あれ、あ、もうほぼというか全部あるのかな、 100%。
あ、そうなん
ですか。一応体験版やってます。で、それは Xbox ライブアーケードの場合は大抵体験版をやっててもデータをそのまま本編に引き継げるんですよね。
ああそうですね、360って。
そう、そうそう、360ってアンロック型なんですよ。途中まで進めてここより先のステージ行きたい場合はアンロックすればこのまま続けられますよっていうバージョンなので体験版やってるんですけど、実はその僕体験版今までのプレステ3だとか PSP だとかっていうやつでまともに体験版をやって自分の中でプラスに働いたことがないんですよ。
はい、
うん、そのやっぱりまあ熱量が下がるっていうのももちろんそうなんですけど、まあ言ったらちょっと開発段階みたいなところなわけでしょ、ちょっと荒い作りの。
そうですね、確か体験版を配信するにも期間があるって言ってますもんね。
そうそうそうそう、うん、本当に1本のゲーム作るぐらいの労力やんないと体験版作れないって話ですから、うん、でそれで中途半端なゲームをさやらされてもさなんか面白いって思うことがないんですよね。それこそやっぱり毎回不便に感じるし、
うん、
体験版やってると、うん、例えばそうだな、体験版で一番胸躍ったのはモンハンサードが出るときぐらいかな。
うーん、
あー、わざわざそうそう登録して、
はいはいはい、
うん、そのアカウント作って、
うん、
でモンハンサードの体験版を
やったな、そういえば。
そう、あれはね体験版落とすまではすごい胸躍ってたんですよ、
うん、
これはやらにゃと
ですよね。
セカンド G でむっちゃくちゃハマったしと思ってサードの体験版やったらあれなんだか違うなみたいなことになっちゃったんですよね。
はいはい、
うん、
そこからモチベが下がってた。
そこからどんどんどんどんモチベが下がってたんです。
でそう考えるとあの360は本当に体験版なんですけど、うんうんうん、プレステ3の体験版っていわばベータ版みたいな感じですよね。
それが多いですね。
ですよね。でそれで、うん、あのなんか不満点を聞いて直しますぐらいの。
そうそうそうそう、うん、だから要はその体験版でそのプレイヤーに対して手応えをどれだけその反応があるかって調べてるだけな気がする、メーカー側が事前に、
うん、
あこんなに反響あったから売れるかもみたいなね。
うん、
うん、でセーブデータも引き継げないのが大抵多いじゃないですか。
まあ引き継げたとしてもアバターぐらいですかね。
そうですよね、
うん、
で、PSP で言ったらファンタシースターポータブルなんかは体験版からそのまま製品版にデータ引き継いだりとかできましたけど、
はいはい、
うん、これでもそんなシステムのやつってそんなに多いわけじゃまだないでしょうしね。
うん、
うん、まあ、確かに今インターネット普及してるのであの体験版やらなくても、まあ、動画とか見れたりするんで、
はい、
正直な話
あ
のやらなくていいっていうところは ある気がする。
あ、
うん、
もうそっち派になっちゃいました、
やっぱり、
うん、体験版にうまみを感じないですね。
うん、なんかね、
うん、
そうそう、ベータ版やって面白いって感じたことがあんまねえんだよな。
うん、
うわ、なんか微妙くせえみたいなさ。
そうですね、
うん、
まあ、ベータ版だからこそ微妙くせえのかもしれないんですけど、
まあまあそうでしょうね、
うん、
だからなんか売り方もさ、製品版はもっと良くなるから買ってねっていう売り方でしょ、つまりそれもなんかどうなのかなと思うんだよな、
うん
うん、
あとあれですよ、あの今回のドラゴンズドグマを買うとバイオシックスに体験版がついてくる。
はいはいはいはい、はい、
この売り方、
トバルナンバーワンと FF みたいなもん
ですね。そうですね、はい、はいはいはいはいだいぶ前に遡りましたねいやあれででもトバル売れましたからね、実際。
そうそうそう、 FF7 の体験版がね、リバイアさんでみんな興奮したじゃないですか、召喚獣も。
そうですね、
すげえみたいなね、
はい、あ、まあ、結構難易度高かったんですけどね、あの体験版は。
そうだね。
うん、タイマー付きだったんで、航路とかから出るところ。シンラから出るとこあったかな。
はいはい、シンラカンパニーからね。
うん。だいぶ仕様は違うんですけどね、体験版。
うんうんうん。
まあ、それと同じですよ。
そうですね、
うん。これに関してはどうですか？
これ、効果あんの？あ、まあまあ、あんのか。売れてるっていうか、売り上げ変わるだろうか、ちょっとはな。でこれ、確かバイオ6の体験版も、あのドラゴンズドグマが先行して体験版をプレイできるだけで、後からまた出すんだよね、確かね。体験版。
うん。
うん。いち早くバイオやりたい人が、ドラゴンズドグマ、
はい。
買うんでしょうけど、やっぱりドラゴンズドグマに惹かれないけど、プレイしたら絶対ハマる。と思うからみたいな感じなんでしょうかね、これね。
うん。
とりあえずプレイしてみてくれみたいな。
でしょうね。
うん、絶対面白いって言うからみたいな。
あと、まあ、きっかけを増やさせようとしてるんでしょうね。
うんうんうんうん。うん、
まあ、それくらいですかね。
そうだな。まあ、本来ゲームの動画とかさ。YouTube とかニコニコでは一応法律上流しちゃダメですから、
はい、
あの大声でね、僕たちも体験版やらずに動画見ちゃってますてペローなんていうのは言っちゃダメなんでしょうけど、
はい、まあ、公式でやってるとこもありますからね、ちゃんと。
あ、まあそうだね、
うん
うん、けどあのなんて言うんでしょう、もうちょっと真剣に体験版作らないとじゃあダメなんじゃないかなと思うんすわ私。
そうっすね。もしくは
アンロック型にしたらいいんです
よ、うん、アンロックにしちゃえばいいですよね。
うん、
あ、
これいいですよね、
うん、
なんかさ、レベル上がる系のものにしてもさ、
うん、
360の場合は体験版やってレベル上がっちゃったりするでしょ、結構遊べちゃうし。
そうですね。
でなんかこのままね、ちょっと面白いと思ってるとき、それを放置するのがもったいなく感じるんですよね。
うん。せっかくレベル上がったしってなります。
そうそうそうそう。うん、あれ、うまいと思うんだけどな。
そうですよね。
うん。うん、そう、じゃあ、生グラジオの今回の公式見解としては、じゃあ、アンロック型にしたらどうかと。
そうですね。
体験
版。主にそのプレステ3の体験版に対する苦言。でかつその解決方法はアンロック型にしたらいいんじゃねってところですかね。
そうですね、
はい、
うん、
こんな見解ですけどいかがでしたでしょうか、大内さん。
はいはい
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでお便りは以上で、はい、始まりました生グラジオ第80回目、パーソナリティは私グータラボーイと
ジニアガール
生草坊主、
3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミツオの鳥田舎の片隅でああだこうだ語るポッドキャスト配信ラジオです。よろしくお願いします。
いやしやしやし。
それでは藤宮さん、
いやしやし
ランキングお願いいたします。かっこよくお願いします。
株式会社メディアクリエイトの今週のランキングです。第5位 3DS スーパーマリオ 3D ランド同梱版含む。4位4位プレイステーション3とスターホーク。
うわ
すいません、
いいんですよ、グータラ先生のせいですから。
第3位プレイステーション3バイオハザードオペレーションラクーンシティ。第2位 3DS ファイアーエンブレム覚醒。第1位 Wii マリオパーティー9。
はい、ありがとうございます。2位と1位やらないですか。
途中でネタが切れちゃったんだよ。
やっぱりね、もう3位あたりちょっと怪しかったもんね。
なんか別の声出そうかなと思ったんですけど、やめました。また若元勝ったらやれたら嫌ですか。
あいつ困ったらすぐ若元に頼るみたいな感じになりますよ。
そうですね、だからやめました。しばらく封印します。
5月7日から13日、はい、ゴールデンウィーク明けのランキングですね。
うん、あ、なんか任天堂無双ですね、相変わらず。
いやー、すごいですな、うん、去年までコンビニ 3DS がランクに入ると思ってました？え、
いやー、そうですよね、本当に。1位から10位まで見ると、6つか。
そうです
ね、6作品が 3DS ですね。
据え置き機は2つだけ。あ、まあ Wii があるか。え、Wii、
まあマリオパーティー9か。
うん、うん、
まあ、久しぶりの Wii です。
そうか、そうですね。あと Wii ないでしょ
あと Wii はないでしょ。もう確かもうこの先ないですよくわからんソフトが 1,2 本で終わりですよ。
かわいそうだね。
さらば Wii。
Wii、
さらば Wii、
Wii、 Wii。さあさあさあさあ、5月7日から13日のランキングで今回初めてランキングに、入ったのが5位じゃない、4位か、スターホーク。
うん
うん、まあサードパーソンシューティング。
何
ですな。
うん、
何
サード、何
サードパーソンシューティングですね。
はい、はい、
そうですね。パーションって言ったん
だ。パーション。
パーション。パーヤン。
パーヤン。
そうそうそうそう、スターホークのほか、うん、この辺りは比較的ソフトを競合するソフトなかったんですかね、争うソフトがね。
そうですね。
なのに、
うん、
スターホークの売り上げ
1万2000本。
1万2000本ですよ。
いやー、やっぱり売れないですね。
いや、ゲーム売れねえわ本当に。
うん、1万2000本って。いや、これ動画見たんですけど面白そうでしたけどね。
うん、
うん、なんか建物を建てれるサードパーソンシューティング。
そうそうそうね、
うん、
自分で攻める兵器とか武器なんかをこう呼び寄せてというか、
うん、そう、武器庫作ってそのね、作った武器庫の中から武器持ってってまた戦いに行くとかね。
そうそうそう、敵の基地近くに自分でね、そういうの立てて戦ったりとかもできる、戦略性のある面白い作品なんですけど、
うん、
これは売れない。
うん、難しいでしょうね。
どうしたもんかね。競合
はなきにもないにしもかかわらずですからね。
うん、
で、まあ連休でお金使ったと言ったとしてもちょっと少なすぎる数字ではあります。
1位のマリオパーティー9で3万7000本。
はい。
まあ全然ゲーム売れない週なんでしたね、これね。
そうですね、うん。まあまあ、こんなもんですよ。あと気になるソフト何かあります？
まあ、スターホーク、俺も買ってやったんですけど。
ああ、どうです？
難しいというかね、
何か違う。
結構やっぱり一緒にやってくれる人がいるとだいぶ戦況が変わるというか、不利な状況からでも挽回できるんですけど、
はい、
野良の一人ぼっちでやるとですね、これは以前小木定ミックスさんの方でもお話しされてたんですけど、
はい、
コツを分かってないというか、ゲーム性をよく分かってない人が多すぎて、例えば旗取りだったりとか、敵の陣地にある旗を取りに行くゲーム性なのに誰一人取りに行ってくれないだとか
破綻してるじゃないですか。
もうゲーム性がねうまく機能してなかったりするんで、それをねちゃんと分かってくれる人同士がマッチングで組むと相手もこっちもってなると面白いんですけど、それがないと自分一人だけしか旗取りに行かないみたいな感じになっちゃうんですよね。それがちょっと残念だな。
なるほど。
ゲーム性というよりかはプレイヤーの質がちょっと低いのかもしれない。スターホーク。
そうですか。
うん。
そこはどうしようもないですね。
うん。 あれ XBOX とかだったらちょっと違ったかもしれないね、プレイヤーの質がね。
あれスターホークってマルチじゃなかったっけ。
うん、XBOX では出てないんですよ。
あ、マジか。なんか XBOX っぽいですけどね、うん、スターホークって
なんか方向性的にはね。
うん、藤目は何か気になるのあります？
特にはないですね。
何にもない、うん、なるほど。じゃあこんな感じですかね、今週のランキングは。僕もないです。
うんうん、まあパッとせんかったね、今回はね。
うん、何もない、
うん、しょうがない。
はい、ということで今週のランキングでございました。うん、今週のファミ通、
よいしょ、
テイルズオブシリーズ新たな展開と挑戦、ネクストテイルズオブ、やった
やった
やった、やったー。これバンダイナムコーゲームスを代表する RPG テイルズオブシリーズ、昨年度はテイルズオブエクシリアが65万本売り上げてラッキーなところを見せた。そんな時にその次のネクストテイルズオブって一体なんだっていうところの記事です。
あ、なるほどね。
はい、
それじゃあポリスアカデミー風に言ってみましょうよ、エディマーフィーで。
ポリスアカデミーってどんなんでしたっけか。
それこそあのエディマーフィーが大活躍してたあのドタバタものですよ。
マジか。うん、パスさせてもらっていいですか。
得意じゃんか。
エディ・マーフィーのモノマネはね、とっておきなんで。
とっておきか。
はい。
アムロの次にとっておきか、じゃあ。
あの、なんか、正月とか、そういうおめでたい時にだけですね。
わかりました。じゃあ、はい、リスナーさんも覚えておいてね。お正月、披露しますよ。
はい、エディ・マーフィーのものまでしますので、
はい、はいはいはいはいはい、
どんな確約ですかね。よくわかんないですけど。
さあさあさあさあさあさあ、
はい、
テイルズ、
はい、やっと発表ですよ。いや、待ちに待った。で、去年がですね、あの、
去年でしょ。
はい、去年がですね、あの、うん、15周年だったんですね、テイルズ・オブ。
あ、そうでしたね、そういえば。
はい、それで出たのがテイルズ・オブ・エクシリア。
はいはい、
初の主人公が2人っていう。
うん。アホゲーのね、女の子ね。
そうです。プレス3だと、テイルズシリーズ3作目ですかね。
はいはいはい。
はい。グレイス SF、ベスペリア、エクシリアと。
うん。
まあ似たような名前が並んでますけども。
はい。
今回はまあ16年目ということで、まあ、新しいネクストテイルズオブがついにイメージビジュアルが発表と。
うん。
バババンとね、もう発表されただけでも、あれですよ、ワクテガですよ、もう。もうこんなんいいですから、
うん、
もう早く出してくれと。
テイルズ。
うん、こんなちょい出ししなくていいですよ。
なるほど。
うん、あともうこんなあの、今回ですね、あの、ババさん、バンダイナムコスタジオのプロデューサー、ババヒデオさん。
はいはいはい。
テイルズハーツ、グレイセス、エクシリアとかのプロデューサー務めてる人が、
うん、
いろいろインタビューに答えてるんですけど。
ほうほう。
こんなインタビューもいらないです。
それ
は作れと。
早く、はい。
もう1秒でも早く作ってくれと。
なるほどな。
うん。
これ、据え置きなの？
実はですね、これまだ機種は発表されてなくて。
マジか。
そうなんです。で、
うん、
まあ、ほぼプレステ3でしょ？これ。
と思いますけどね。
うん。まあ、じゃないと図工なんですけど。
けどあ、ゲームのアプリのコーナーがあるでしょ、ファミ通に。
はいはい。
携帯電話の。
ありますね。
そこにも2012年夏、テイルズ・オブ・シリーズの完全新作がスマートフォンで動き出すって書いてるよ。
え？何ページ
?66 ページ。あ、けどこれは違うっぽいね。よかったね。
これは大丈夫です。やらないので。
なりきりダンジョン的なもんか。
そうですね。今までのこうシリーズのキャラクターが一度に返して、
はいはいはい、
敵と戦っていくみたいなんですね。
一瞬今ヒヤッとしましたね、グータラ君ね。
うん。した。
え？ソーシャルみたいな。モバイルみたいなね。
それでなくても、テイルズ・オブ・キズナっていうソーシャルゲームあるんで。
はいはいはいはい。
やめてくれ。で、
5月21日にですね、予告 CM のオンエアは決定なんですよね。
5月21日、
つまりもうやってるんですよ CM が。
今日からか。
今日って言っちゃっていいですか。
あ、収録日。
あ、まあそうですね、
うんうん、はい。
なのでこれ、この CM で一体どんな情報が出たのかっていうのが、僕ネタバレが嫌なので最近ゲーム情報全くシャットダウンしてるんですけど、
うん、
もしかしたらこれで発表されてるのかもしれないですよね。
なるほど、新作シミュレーションっていう可能性もあるっすね、はい、じゃ
あ。まあ、なきにしもですけど、新作はワンダースワンで出しますとかね。
今ワンダースワンはないかな。
ない？
うん、ドリームキャスト。
ネオジオポケット。
ネオジオポケットもないと思う。
ない。
だったら iPhone に出すと思う。
そうですか。採算取れないですか、ね。
さすがに iPhone に出すと思うよ。
開発費安いですよ、ワンダースワンの方が。
そうだね。そうなんだけど。
いや、でも本当に楽しみなんで、待ってますんで、よろしくお願いします。皆さんもテイルズ、注目してください。
興味ねえんだよな。
なんで
え、
キャラとか強すぎですか。
むしろなんでそんなに興味があるの。
楽しいからですよ。戦闘とか楽しいでしょ。
むしろ戦闘がダメでした。
なんだって。
言ってやれ。
藤目さん何やりました、テイルズ。
なんだったっけな。
まあ、ディンナイオでもたくさんありますけどね。プレステ。
PSP で多分リメイクだと思うんですけど。
うんうん。どんなキャラクター出てた？
デスティニー。ワン、ツーとか？
デスティニーじゃなかったと思います。
ファンタジア？
じゃないです。
リバース、エターニア。
あ、エターニアかな。
ドット、ドット絵。
ちょっと調べます。
中途半端な回答は許さない。
許さんですよ。まあ似たようなのたくさんあるからしょうがないんですけどね。正直
に、シリーズで人気あるんで気にはなってて、
うん、
1個ぐらいはやってみようと思ったんですけど、
いい心がけだ、
うん、やり始めてちょっとってもう、あ、無理だと思って。
実際テイルズのシリーズ最初から考えると、うん、そのゲームのそのやっぱり肝はその戦闘なんですね、
うん、
一番人気なのが、
うん、
なのでそのテコ入れじゃないですけど、いろんなシステムをやっぱりこう毎回毎回組み込んでいくわけですよ。格ゲーじゃないですけど、
うんうんうん、
なのでやっぱりその初めてやった人っていうのは結構複雑に感じちゃうんですよね。
ああ、なるほどな、
うんうん、はい、もういろんな要素が最初からドンと入っちゃうんで、なのでその点に関してはだから戦闘が難しいっていう人もいますしね。
うんうんうん、
うん、
あ、やっぱりエターニアでした。
エターニアか。あ、はい、もっさり感？
なんか RPG だったらそんなに戦闘でバタバタしたくないっていうか、アクション要素が欲しくないみたいなのが。
なるほど。
もう根本的なところ
ですね。そうですね。藤井さんとセールズは合わないってことだね、これね。
もう完全にそうですね。あ、そうか、藤宮さんはどちらかというとコマンド形式の方がいいってことか。
なんでしょうね。ですよね。
ペルソナとかはそうですよね、う
ん、RPG だったらもうコマンドの方が
完全に
いいですね。
コマンド式系、
それが嫌で FF もできなかったんで。
ああ、13とか。
はい、
なるほどな。
ああ、そうか、じゃあテイルズは難しいかもしれないですね。一応そのテイルズってそのコマンド形式っていうのはどうしてもその型にはまっちゃうと同じ敵でも戦うの連射ボタンとか押すと終わっちゃう、ドラクエ的な なんですけど、まあ、テイルズってその同じ敵でも、まあ、いろんな戦い方ができるんですよね、まあ、アクション要素があるんで、うん、なんでそこ、まあ、同じ敵でも飽きずに戦えるみたいな、やはりそこが売りであったり楽しみの一つだったりするんですけど、
まあ、テイルズの一番 の, その RPG の中の特色としては戦闘がアクションっていう、うん、
そう
ですね、アクションロールプレイングってことだろうからね、
はい、
うん、
うん、
そうか、藤宮さんはじゃあ合わないんだよ、
なるほどね、
テイルズとね、
そうかそうか、いやなんだ
俺やっぱキャラ色だな、
キャラ色強いですもんね、
すごいキャラゲーのイメージ、
うん、だから そこか、やっぱ戦闘がダメっていう、その2パターンですよね。
うん、戦闘に関してはね、まあ、比べたら、グダラ先生は違うって言うかもしれないけど、
うん、
まあ、同じ方向性として、スターオーシャン俺できたのよ、最後まで。
ああ、はいはいはい。
うん、ボスまでクリアできたし、
うん、スターオーシャン面白いですよね。
うん、スターオーシャンのグータラ君は4、確か途中でね、無理だっつって。確か合わないっつってね、やめちゃったはずだけど。
そうですね、あの、色がビビッとすぎたっていう、国際色だったんで、ね、目がやられて終わりましたね。
そうそうそうそう。スターオーシャン4は一応、珍しくラスボスまでちゃんとクリアしたゲームですからね。
うん、
うん。戦闘面ではあんまりああいうのは気にはならないんだけども、やっぱりアニメ色が強いというか、なんていうか。
あ
と、なんとかの、なんとかをする RPG っていうキャッチフレーズが、なんとなく自分にしっくりこない。
あれはもう、なんか、ネタですよ。覚えてないですもん、だって僕も。
あ、そうなの？
覚えてないです。
そうだね、今までのテイルズの話してきても、ストーリーはどうでもいいって言い切ってたもんね、過去にね。
そうです。
うん、
あのただ強い敵と戦いたいぐらいです
なるほどな、
はい、でもそんなテイルズが、まあ、ネクストオブってことで、
うん、
まあ、いろんな情報が出てくると思いますけど楽しみにしています。
また売れてほしいですね、日本の RPG をこう牽引しててほしいですね、
う
ん、
そうですね、あの前作が65万本も売れてますので、
うん
うん、また続いていってほしいと思います。
はい、
はい、じゃあ僕からもう一つ、
うん、
星のカービィ20周年記念。
カービィね。
実はカービィ20年なん
ですよ。20年なのか。
はい。カービィが出たのが、1992年。
はいはい。
4月、ゲームボーイで星のカービィというですね、
はいはいはい、
記念すべきシリーズ1作目のアクションゲームが。これ何で知ったか分かんないですけど、みんな持ってた気がするんですよ、
ね。持ってた。
ですよね。
持ってた。
うん、藤目さん、星のカービィってやったことあります？
え、一番最初のですか？
いや、なんでもいいですよ、シリーズ。
は、あります。
何やったことあります？
でも私、初めてクリアしたのが夢の泉で。
あ、ファミコンのだ。
ファミコンの。
はい、ゲームボーイの次に93年に出てる、ファミコンの星のカービィ、はい、夢の泉の物語ですね。
うんうんうん、
多分あのまともにゲームクリアし初めてクリアしたのがそれぐらいで、
これも何で買ったかとかって覚えてます？
あのコマーシャルがすごい印象的で、それで多分それにつられたんだと思います。
うわ、コマーシャルは覚えてないな。
あのちょっと前にケイトのカービィでしたっけ、なんかありましたよ ね、
はい、ね、
あんな感じのコマーシャルで、
はい、
なんかケイトかなんかだったと思うんですけど、あんな感じでカービィが動いてるコマーシャルがあって、
へえ、わあ思い出せない、なんかちょっと出てきそうな感じがするんですよね。そうね、実際そのなんでかわかんないですけど、いつの間にか星のカービィっていうキャラゲーを買ってましたよね。
そうですね、
うん、
なんでだろうな、
なんでなんでしょうね。で、まあ、あの20周年で星のカービィ実はですね20、うん、数えたら21作出てるんですよ。
知らなかったよねカービィこんな出てんのみたいな。
あ、ちょっと息継ぎなしで全部言ってきますね。
どうぞどうぞ。
夢の泉まで喋りましたよね、
うん、
カービィのピンボール、カービィボール、星のカービィ2、カービィのブロックボール、カービィのおもちゃ箱、星のカービィスーパーデラックス、カービィのキラキラキッズ、星のカービィ3、星のカービィ64、コロコロカービィ、星のカービィ夢の泉デラックス、カービィのやらいという、あ、ダメだ星のカービィ、鏡の大迷宮、タッチカービィ、星のカービィ三条ドロジェダン、星のカービィウルトラスーパーデラックス、ケイトのカービィ、集めてカービィ、星のカービィウィート。いや、全わからんすね。
後半全くわかんない。
なんか見てただけとかも含めると結構知ってるのありました。
あれ、マジで？
マジですか？
はい。友達がすっごいカービィ好きな子がいたんで、それで話聞いてて、
はい、
あとDS とかは弟がやってたんで、
うん、あ、確かにその DS では結構出てますね、
うんうん、
ドロッチェダンとか多分弟持ってた気がします。
初めて聞きました、ドロッチェダンなんて
初めて聞いたドロッチェダンって誰よって話したもんな。
宝箱を狙う盗賊らしいですよ、ドロッチェダン。
なんか鏡の大迷宮はボスがひどいっていう話を聞きました。
ボスがひどい？
なんか、昔からよくある感じの、一回倒、ラスボスが一回倒すとまたパワーアップして出てくるみたいな感じだったらしいんですけど、それが、なんか1段階じゃなくて2段階、3段階って変わってくるんですけど、ほとんど変わりがないみたいな。多分鏡だったと思うんですけど、なんかそんなのがあるって聞きました。
これがゲームボーイアドバンスか。
そうですね、2004年鏡の大迷宮、うん、
これはちなみにね 3DS の、
はい、
何でしたっけ、なんとかプログラムってあったじゃないですか、早期購入の人、
ああ、お詫びとしてもらえるやつ。
そうそう、お詫びソフトの中にねありましたよ。
鏡の大迷宮、
うん、
すごいな。一応なんか通信ケーブル使えば4人で遊べるカービィですね。
そうそう、本当携帯使ってね、仲間のカービィ呼び寄せるんですけどね。僕の場合その通信ケーブルとかないんで一人なんですけど。
はい。
もうわらわらして邪魔邪魔。やつらすげえ邪魔なの。
そうで、よくんで人気なのが、何でしたっけ、このスーパーデラックスかな、
うんうん、名前すげえやつね。ウルトラスーパーデラックスじゃない方？
ウルトラスーパーデラックスじゃない方だと思います。こっち、ニンテンド
ー。ウルトラの方は、あれですよね、リメイク。
DS って書いてますね。
あ、はい、スーパーデラックス。
スーパーデラックスのリメイクだったと思います。
なるほど、ね。
は
ぁ。これ見たことないな。僕が最後にやったのはカービーボールですね。
待って、最後にやったのがカービーボール、
はい、
ちなみにカービーボールってカービーのシリーズ出始めて4作目なんです
けど、ね、そんくらいやってないですよね。カービーボールってそのゴルフみたいな感じなんですよ。
うん、これね、
はい、
僕とぐーたらくんの共通の友達持ってましたよね。
あ、そうでしたっけか。
グータラ君と同い年の人が持ってたよ。
あ、そうでしたっけ。僕、
キーボーさんが。
あ、そうでした。
うん、あ、これグータラ君持ってたのかな。俺やったことあるもん。
僕買いましたよこれ。
すり鉢状のコースとかでこううまく使ってコロコロコロコロコロ。
そうですそうです、
ね、
うん、これ騙されたんですよ僕
普通のカービィだと思って買った。
普通のカービィだと思って、うん、しかもスーパーファミコンで一番最初の確かゲームなんですよこれ、うんうん、カービィがね、スーパーファミコンでカービィ来たと思ったら、よくわかんない、なんかボールみたいなのコロを飛ばして自由に動かせないんですよカービィを。もうクソゲーでしたね。
グランドゴルフみたいな、ね、
そうですでもまあルールが分かってきたら面白くなってすげえやってましたけどね、
うん、特殊能力とかも途中で使えたりして、ね、
そうですそうです、ストーンとかありましたしね、うん、バーニングとか、
はいはい、うん、
いや、そう考えるといろいろ出てますね。
そうですね、う
ん、一応最新作が星のカービィ Wii、うん、2011年10月に出てます。まあでもこの中で桜井さんがどのくらいに関わってるのかわかんないですけどね。
そうですね、
一応確実に関わってるのが一番最初、星のカービィ、これは確実に関わってます。
集めてカービィは確かね関わってなかったんじゃないかな。
あとむしろあと他全部怪しいっすよ。
けど多分そのなんて言うんですか、ゲームの本体が変わって、うん、初めての通常のカービィに関しては関わってる気がするな。桜井さん任天堂と
そうですかね
からかなり信頼されてますからね。例えばスーパーデラックスとかスーパーファミコンで通常のカービィのゲームで言えば、まあ、初めての作品になるわけじゃないですか、
はい、
うん、こういうのは多分、ね、携わってる気がするな。
うーん、スーパーデラックスはそうだったと思います。
あ、そうなんですね、
はい、
これ人気ですしねやっぱり。
そう、でもなんかファミ通に、うん、あのカービィのアンケート
あ、はいはい、
がありましたね次のページに、うん、そこで一番好きなシリーズ作品はというアンケートで、はい、1位、
うん、
星のカービィスーパーデラックス、
まあ、ぶっちぎりですよね。
うーん、ぶっちぎりですよ。で次が2位の、星のカービィ Wii ですね。で3位がカービィのエアライト、
うん、このエアライト確かプレミアついてるはずです。
ああそうなんですか、うん、
確か、
うん、名前だけなら知ってますよねエアライトね。
スーパーデラックスはなんか同い年ぐらいの子みんな持ってたようなイメージです。
ああ、じゃあ俺らの時の星のカービィゲームボーイ版がみんな持ってたように藤宮さんの世代はスーパーデラックスですか。
そうですね、
スーパーファミコンね。
なんかデータ消えやすいと聞きましたけど、ね、
そうですね、確かデータ3つセーブデータ3つ用意できるんですけど、うん、
はいはい、
全部 100%セントになって、うん、次の日こうゲーム刺すじゃないですか、
はいはいはい、
つけるじゃないですか、
うん、
全部 0% になってるっていう
トラウマだわそれ
でもそうやってみんなネタにするぐらいしょっちゅうデータ消えるんですけど、それでもみんな何回でもやるんですよこれ。
あー、
へー、
すごいな、すげえいいゲームですねそれ。
それ考えると星のカービィウルトラスーパーデラックスはやるべきじゃないかい。
やるべきですよね、
任天堂 DS ですよ、小太郎先生。
まあ、やるべきですね、これは。
うん。うん、
やるべき。
10種類のゲームを収録。
やるべきですよ、これは。
うん。小太郎先生、やるべきじゃないですか？
これはやるべき。
うん。うん、
本当に、これは。ぜひぜひやるべき。
小太郎先生、やるべきじゃないですか？
うん、これはね、やるべき。
やれよ
言われた。
3DS 買えよ、
3DS 買えよってね、藤宮さんね、そんな簡単に買えるわけないじゃないですかね。ね、
藤宮さん返事しないってことはね、そう思ってない証拠ですからね。
いやいや、そんなことない。
お前、ぐうたら財閥だったら買えるだろうぐらいは思ってますよ。
藤宮さん買ったら買いますじゃん。
どうする、藤宮さんも思ってたら。
持ってたら？
うん。
したら検討します。
ちょっと待ってよ。ちょっと待って、検討するじゃん。買うんでしょ？
買う、検討しますよ。
育児なし。ウルトラ先生の育児なし。
なんか、ジブリのセリフでありそう。
育児なし。
はい、まあ、星のカービィ、こんな感じですね。
はい、はい、はい。まあ、今ですね、星のカービィ、その 3DS で、まあ、ダウンロード販売っていうんですか、Xbox だったら、まあ、Xbox Live Arcade とか、
うん、
プレステだったら、ゲームアーカイブス的なもので、3D クラシックス、星のカービィ、夢の泉の物語ってやつがね、600円で、販売されてますから、ぜひカービィシリーズ、触れたことない人は、一度ね、ゲームの作り本当丁寧ですからやっていただきたいですね、
うん、
以前生グラジオの桜井さんのコーナーの時に、いやー、よく星のカービィはようできてるわと、
いや、うん、
ね、一面がちゃんとチュートリアルのような形になっててっていうのになってますから、うん、ぜひ興味ある人はね、
はい、
これを機によ
ろしくお願いします
。星のカービィやってみてはいかがでしょうか、
うん、
うん、
はい、以上、僕からはこのくらいですね。
はい。山
田さんお願いします。
僕からは何もなしです。
え、なしで、わかりました、
うん、もう20分いってるね。
はい、了解です。じゃあ、今週は、僕から、星のカービィと、それから何喋りましたっけ、テイルズですね
大事なのですね
ネクストオブテイルズ、はい、2つの記事からでした。
はい、はい、ありがとうございました。
エンディングでございます。
はい、
はい、5月ももうちょっとで終わるか、終わってるかなんで、6月にですね、発売予定、
はい、
ゲーム表を見ながら、
うん、
あらこら喋ってみようか、
恒例になってきましたね、だんだんね、
はい、
月末でね、
あわよくば買うもの、
うん、そうです、
はい、
行ってきましょう、買っていきましょう、ゲーム、うん、
そう、じゃんじゃんゲーム買ってきましょう、
積んでいきましょう
勝手にそれを進めていいのかなまあまあ見ていきましょうか。
はいはいはいはい、
はい、噂の任天堂 3DS から、
今来てますよ、 3DS グイグイ来てますよ
え、6月の予定表を見たんですけど、え、来てんのこれ、
何が来てるだろう今、
え、これ来てんの、
来てるよ、
6月14日ゴン、うん、バクバクバクバクアドベンチャ
ー、おー、あれが出るか、
ヘビーファイアーザ
チョーズ、
チョーズそれからハローキティと世界旅行、
あー出ちゃうか、
カルトセプトに探偵神宮寺三郎、
おーら
ロンド
来たじゃないか、名作が、
いやこれで来てるって言われても
いや実際 3DS 今あの7月8月とか今後発表されていく中で結構期待の作品多いですよ。それこそこの1週間前はあれですからね、ドラクエ出ますからね、
ああそうか、
テリーのワンダーランド、それからギルド01も5月末ですよ。
ああそうか、
うん、うーん、そうか、だから何気にちょっと弾ないように見えますけど、ちょっと主軸になる弾はあるんですよね、ちゃんと。
うん、
例えばじゃあ、任天堂 3DS 今回ね、どうですか、気になる作品ありますかえ、
藤宮さんあります、
え、
ハローキティクソゲーっぽいな、ハローキティはダメだな、
藤村さんもないでしょこれ。
ないです。
ほら。ないない。次行こう。
ちょっと待って。
え？
カルドセプトあるじゃないか。
いいですよ。
なん、どういうことだよ、いいですよって。カルドセプトは人気でしょうよ。
カードのゲームでしょ
これ。そうです、そうです。あの、イタストですかね。カードゲームプラスイタストみたいな。
うん。
なんだその気のない返事は。
いや、あのカルトセプトってなんかいろんなの出てるじゃないですか。
いや、そう思うでしょ、
うん、
出てないですよカルトセプトって。
うそ、
種類で言ったら3つぐらいしかないですよ。
うそ、
初代のカルトセプトでしょ。
あ、いやいやいや、あのゲーム
そうそうそうそう、ゲーム
360でも出てるでしょ。
そうそうそうそう、
DS でも出てるでしょ。
DS は1のリメイクです。それだと2と元祖カルドセプトしかありませんよ。ほら、
そんなんすか
そうですよ、
そんなのカルドセプトって。
でカルドセプト、ちなみに音楽イトケンですからね。
あー、そうなんすか。
あ、ちょっとほら声質が変わった
なるほどね。
うん、そうですよ、
これ買いだな
すげー、手のひら返しが半端じゃねえ
もういいですか。
まあまあいいですまあまあしょうがない、これは
ビータ。
じゃあビータの作品見てみましょうよ。
これ藤宮さんそろそろ買うべきなんじゃないですか、これビータ。
ビータ、
うん、14日ほら、
あ、モンキーボール名越し名越しですか、
鼻水出ちゃった
まさかの背が
違うでしょペルソナ4でしょ、
ザ・ゴールデンね、うん、
かむしろその上 の, あのハローキティと一緒のブロッククラッシュが5まで出てたことにびっくりしてました。
これあのブロッククラッシュってあのハローキティがあのなんかいろんなイラストレーター描いてるやつじゃないですかこれ。
あれハローキティじゃなくてキティラーなんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
どういうこと。原型をとどめてないんですよ。
どういうことこれ。
あのキティラーがいっぱいいていろんな絵師さんが描いてる。
え、同人ゲームですかこれ。
じゃないです。
これ見ようがちに一応のグッズはハローキティついてますけど、
一応そのキティ系の格好をした女の子が出てくるゲームってことですよね。
そうですね。
それやっちゃったら何でも OK じゃねえかもう。これポケモンと一緒もいけるでしょ。言ったら全部ピカチュウのパックに変えればいいだけでしょこれ。
そうです
ね、ひでえな、ひでえよみたいな。ディガーっつってね。
アイルとかもできますよね。
できますできます。モンハンできますね。
モンキーボールってできますよね。
できますでしょ。モンキー。うん。さあだってビータのソフトだってさ、
はい、
ガンダムシードでしょ。バトルディスティニー、それからハローキティ、スーパーモンキーボール、ペルソナ4で終わりじゃないかと。
28日の下あるでしょ。28日
技術者系技術者試験。何これ。 IT パスポート
ネクレボあるでしょ。ネクレボシリーズ。
あーもういいや、次行こう。次行っちゃおう、
はい。PSP
はいはいはいはい。
PSP はドワーッとありますね。
いやーやっぱり弾は数ありますね。
うん、
さあ問題はね、主軸になるソフトがあるかどうかですよ。
なんか主軸というよりもこう平均的になってきてるじゃないですか、こう PSP って。ある種こう売れる人には売れるゲームが
落ち着いてきましたよね、ちょっとね、
うん、なんか一つの形になってきてる気がする。も
う、うんうんうん、
だって初っ端がストームラバーですよ。
そうですね、
うん、初回限定
恋の嵐ですね。
ストームラバーかいって
。ああ、かい。心地いいってことですか。
そうです。
なるほどね。
うん、
次が秋バズトリッププラス。
はい。
興味ないですね。あ、爆弾判断出ますね。
あ、爆弾判断もう出んのか。
買わないと、ブダ先生。
いや、買わないですよ。
稲船さんの先買わないとさ。
これ大丈夫かな、爆弾判断。
全然 CM かかってなくないですか。
うん、
ねえ、
載ってないですね。
ゲームショップでもポスターも見ませんし。
はい、おい大丈夫か。
これどこよ販売。スパイクとか。はい、
稲船じゃないですか。稲船ゲームじゃないですか。
あー、もうメーカー見たらなんとなく納得だ。
あ
アイディアファクトリーかーみたいな。
戻ってきたっ
す。うん、バックボタンで戻ってきたらいいよ。うん、あと他だってジェネレーションオブカオス久しぶりに出ましたけど、これもアイディアファクトリーでしょ。
ジェネレーションオブカオス、
あのなんていうのかな、リアルタイムシミュレーションみたいな感じって言えばいいのかな。昔のセガサターンで出てたドラゴンフォースみたいな感じだね。
うーん、
まあまあいいですよ、興味ないでしょ。
うん、ちょっとわかんないです。
うん、
まあ、6っていうぐらいですからね。
売れてねえもの実際。
でも6まず出ちゃうんですか。
うん、まあ、あの一部マニアだけみたいな感じでしょうね。
お
ー、さあさあさあ、他はエルミナージュ2、これベストですね。
うん、
2より3買った方がいいですよ。まあちょっと値段高いですけど。
なんかやっぱ違うんですか。
なんていうんですかね、メニュー周りが確か便利になってるって言ったら、2はやったことないのよ俺、
は
い、うん、3を買ってやってるんですけど、3は比較的サクサクとね、
うん、
うん、いいですよ。まあいいよ、 PSP なんて。
プレステ3、
据え置き、据え置きですよ。
はい、7日、直花を飾るのは東京ジャンゴ。
来ました、東京ジャンゴ。
ついに来ちゃいましたね。
これは買うしかないでしょ。
これ、しかも安いですしね、意外と。
そうなんです、4800円でしたっけ？
そうですね、一応4980円ですね。
今、アマゾン3900円で買いますよ。
わぁ。
わ、俺、ポチっちゃおうかな。
これ、すごいなぁ。
すまん、俺、ポチるわ。
あ、はい。
あれ？俺ポチるわ。
はい。どうぞ。
ね、ウドラ君も。
じゃあ俺もポチるわ。
ポチってポチって。
はい。ああ、わかりました。はい。
よし、俺も買った今。
はいはい。
オッケーオッケー。オッケーオッケー。レビュー頼むね、じゃあね。
よろしくお願いしますよ。
何が？
レビュー。
俺だって次の週のソフトで忙しいもの。
俺は13がありますからね。
いつでもやめれるでしょうが。
14日、ロリポップチェーンソー。
これ買います。予約もしてます。
これ360で買うんですか？
360 版を店頭予約しました。
あ、なるほど。
うん。
それからあのびっくりしたのが軽音が 3D じゃなくてプレス 3D 出る。
そうですね、 HD バージョン。
これが PSP で出たやつですよね。
そうそうそう、曲一曲丸々は入ってないっていう、確かね。
え？
フルコーラスって入ってないですよ確か。
マジで？
確かね。
じゃあ HD では入ってるのかな？
うん、どうだろうね。どうなんだろうね。まあまあまあまあ、はい、うん、いいんですよ。
それから28日にアイドルマスターのボリューム9。
はいはい、とうとう出ますね。
で、アーシャのアトリエが出て。
はいはいはいはい。ドットハックも出ますね。
ドットハックか。ドットハックのアニメどうなったんだろうな、あれ 3D のやつ。こけたのかな、大丈夫だったのかな。
あと、バイオハザードクロニクルズ。これがあれですね、名人に言ってたやつですね。
もうね、バイオ最近なんか HD とかなんかこう、ワンチームのリメイクとかこうくっついて出るとかもさっぱりわからなくなってきてるんで。
あの6の資金稼ぎでしょ。
あ、そうなんですかね。乾いた笑い。
さあさあ、来ましたね、本命。
その下。
あ、その下ですか。
うん。その下ですよ。何飛ばそうとしてるんです
か。もう白鸚記はいいでしょ。もうお腹いっぱいになってリスナーも。
名残そうですかね、これは。
うん、
出るよ、また。
また出たドラマ CG 付きですよ。マウスパッド同封ですよ。
来た、これ。
おっぱいマウスパッドみたいなんですか、これ。ケツマウスパッドですか。
そうですね、あの男の場合はケツか前かどっちかですよ、これ。
フグリですよね。
そうです、フグリかどっちか
です。フグリかどっちかですよね。
あれ、もらってどうすんだって話ですよ。
本当に
もうすごいですよね、やっぱ未来に生きてますよね。
生きてるな本当に、あいつらは。
いやね、あの白鸚記って幕末の人たちでしょ、う
ん、そうです。
もう今日明日生きるか死ぬかの戦いですよ。
そうです、そうです。
それでマウスパッドで、フクリのマウスパッド作られた日だね。泣きますよね。
土方もそんなこと、物作られるために頑張ってたわけじゃないよね。
うん、もう、まあ、いいか、
いいよ、しょうがない。
うん、でも白鸚記はあのやりますので、マジで
いずれね、
うんうん、毎回あの中古屋行った時にシリーズ系全部見てますね、ネタ。
うん、そうですね。
ただ下がらんのですよ。
そうなんですよね。
プレステ2ですら高いですから。
むしろプレステ2とプレステ3のソフトでも同じ値段ですからね。
同じ値段。
値段全く同じです。
そっぱり分かんないです。
さあさあさあ、28位
ですよ、うん、
ロボティクスノーツ。
ロボティクスノーツ、
これか、これ出ますね。これグータラ先生どちら買うんですか。箱版と
プレステ3版。はい、プレステ3の限定版買わせていただきます。
ほうほうほうほう、うん、なるほどね。
はい、
なるほどなるほど。
でも支えるという意味においては360版買った
のか。個人的には360版買ってほしいなって気はしますけど、
うん、
けど正直、今メイガスでしたっけ、メイ、
はいはい、メイガス、
メイガスからするとソフト割れるよりはどっちかに集中してくれた方がいいでしょうね。
そうですよね、
うん、
絞れなかったもの、
そうそう、ハード切りたいでしょうかね。私は、360番買いますわ。
はい、
あります。うん、限定版ね。さあ、じゃあ360行きましょうか。
はい。ルートダブル。
はい、ルートダブル予約してます。限定版。
素晴らしい。
うん。そして、ロリポップチェーンソーも予約してます。
重鉄器？お、ここで重鉄器？
もう、あれですね、出ちゃうんですね。
出んのか、ここで。でもこれはスル
ー、これはスルー、キネクトないからね、そもそもね。あ、
そうか、ソウルスルーなわけです
か。ソウルスルーです、ここは。で、まあ、あとはロボティクスノーツですな。
はい、はい、
うん、ということで整理をしますと、藤宮さんはとりあえず今はピンときてるのはなさそうですな。
はい、
うん、まあ、DS のポケモンの2は、
あ、多分買います。
おお、さすが。
ただ、あの、ブラックをクリアしてないんで、それ終わってからになるんで、確実に積みます。
あ、なるほどね。いいよ、いいよ、藤宮さん。分かってるね。うん。分かってる。あの、コーナーありますから、ちゃんと。ポケモンのコーナーは。
そう、ポケモンのコーナーありますからね、藤宮さん。
生グラジオにはあります
から、ね。ありますからね。今週のポケモンゲットだぜっていうやつありますから。
ありましたから。
頼むよ。
いや、そうだよ。俺、あの、音楽結構気に入ってるんだから。
はい、
使おうよ、うん、ね、うん、さあさあさあとなると、まあ、藤宮さんはポケモンかな、ブラックホワイト2ですね。ぐーたら先生がロボティクスノーツ、
はい、
一本に絞る感じですかね。
そうですね、もうロボティクスノーツ、あとでも東京ジャングルはもしその時にお金があってお店にもあったら手出しちゃうかなって感じですかね。
今そのアマゾンで3949円ですけど、
うん、
これしばらくはこの値段より安いのは買えないんじゃないですか、中古でよほど値段落ちない限り。
まあ、まあそうですね、
うん、今買っちゃった方がいいんじゃないの。
いや、なんか予約してまで。もう買い支えるという点においては予約ですよね。だったら店頭予約かな。
あー、なるほどな、
うん、
俺プレステ3には愛情あんまりないから安ければどこでもいいや。
アマゾンで買っちゃう。
アマゾンで買っちゃいます。
はい、僕はそうですね、ロボティクスノーツくらいですかね。
うんうんうん、
まあ箱は気になりますけど、
買う買わないままた別としてね、うんうん、私は、3DS のカルドセプトと、それからプレステ3では東京ジャングル、
うん、
そして360でルートダブルとリポップ、そしてロボティクスノーツですか、うん、買うな俺。
買うね、
買うね。その1週間前にはあれだぜ、ドラクエとギルド01も買うんだぜ。積むね、
積むでしょ。
うん、おじさん積むねえ、これ。
なんか今年の目標は一つずつクリアしていくとか、なんか言ったような、言わないような。
言ってたような気するなぁ。けど大丈夫。やる。
やりますか。
やるやる。
ペルソナ4ゴールデンは買わないですか？興味ないですか？
ペルソナはね、実は3もまともにちゃんとやってないんですよね、私。ワン、ツーで止まってるので、
もしやるとし
たら、こうやるなら、うん、3手出してからですね。実はあの PSP で出てるじゃないですか。
ああ、はい。
ペルソナ3ポータブル、
ね、
あれの値段をね、毎回ちょっとゲーム屋さんで調べているんですよ。
下がんないですね、あれは。
下がんないですね、あれも。うん。
ダウンロードでも下がってくれたらいいですけどね。
そうだね。まあまあ、ペルソナに関しては完全にあの人気のある作品ですし、
うん、
あの中古とか新品でソフト手に入んないってことはないと思うんで、
はい、
これ結構安心して、また最後まで、こう、なんていうんですか、見守っていられますね。むしろルートダブルとか、ロリポップなんかは、本数自体があまり出なさそうなので。
やるなら最初からやった方がいいと。
そうそう、買い逃すなら、あ、買い逃しちゃったら、 ソフトがあっても値段落ちないとかの可能性も出てきますからね。
あ、そうですね。
特にルートダブルはテキストアドベンチャーですけど、これ系は落ちませんからね、全然。
落ちない。
うん。
マジ落ちない。限定ですか？通常。
限定版買います。
はい。
あ、そうです。予約しました。
はい。
はい。
はい。こんな感じですかね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
はい。
で、藤井さん、いつもの。お願いします。
はい。生グラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ。ブログ URL は http://namagradio.caesar.net です。こちらのメールフォームにてお待ちしております。また、ツイッターアカウントも取得しています。ID は生グラジオです。こちらのリプライやダイレクトメッセージでもお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。